ここ1ヶ月ぐらいですかね、イザヤの60章がこの教会に与えられているのは、イザヤの60章を、詳しくちょ、解き明かしてほしいというリクエストがありましたので、でですね、イザヤの60章を皆さん何度も読んでおられるかと思うんですが、ね、まず起きよ、光を放て、あなたの光が来て主の栄光があなたの上に輝いているから、闇が地を覆っている、しかしあなたには主が輝いて、国々はあなたの光のうちを歩む、で、あなたの子ら息子娘たちは脇に抱えられてあなたのところに集まってくる、ね、非常に幸いの予言、皆さんの将来に輝かしいものが待ち受けているかのような、そういう祝福に満ちた予言の言葉が非常に並んでおります。確かに私たちは国々の財宝がここに集まってくることを求めておりますし、また主を求める息子娘たち、神様の息子娘たちがここに集まってくることをとても求めております。なんでイザヤ60章にはこういう幸いな予言が書いてあるんでしょうかね。それはですね、実を言うとイザヤ書は、第5番目の福音書とも呼ばれるほどイエス様のことが書かれております。特に40章以降がですね、イエス・キリストについてのイエス様が、神様がこのイスラエルを顧みて慰めてくださる、それまで本当にイスラエルは自分自身の背信の罪によって汚れておりましたが、でもイスラエルが悔い改めたらそれを回復してくださるという予言が40章以降ずっと並んでいるんですけども、じゃあこの60章に至るまでのですね、その背景の方がむしろ、この60章をただ単に読むよりも深く理解ができます。この60章の前はどういうことが書いてあるのか、結構ですね、そちらの方が膨大で、まず主に立ち返りなさいということが、こと細かく口酸っぱくして書いてあります。また自分の罪を取り扱いなさいということが、それもまた非常にたくさん書かれてあります。例えばですね、試しに55章の冒頭2節読んでみましょうか。イザヤの55章の1節2節、ああ乾いているものは皆水を求めて出てこい、金のないものもさあ穀物を買って食べよ、さあ金を払わないで穀物を買い、代価を払わないでブドウ酒と乳を買え、なぜあなた方は食料にもならないもののために金を払い、腹を満たさないもののために労するのか、私に聞き従い良いものを食べよ、そうすればあなた方は死亡で元気づこう、ね、まず55章の方ではこのあなた方は、ちなみにですね、このイザヤの50章から60章ぐらいまではずっと主人公はイスラエルに対しての予言です。イスラエルです。イスラエルよと声かけているところがありますし、またシオンよ、イザヤ60章にもシオンよと声かけているところがありましたね。ですからイスラエルが何の足しにもならないことに労をしている、だからむしろあなた方は私に聞き従って、そして良いものを食べなさいというのが、この55章の方で1節2節ですね。56章の方の冒頭もちょっと読んでみますと、主はこう仰せられる、公正を守り正義を行え、私の救いが来るのは近く、私の義が現れるのも近いからだ、幸いなことよ、安息日を守ってこれを汚さず、どんな悪事にもその手を出さない、このように行う人、これを固く保つ人の子は、ね、ここでも、主の救いが来るのは近い、で、安息日を汚さないものは幸いだと どんな悪事にもその手を出さないものは幸いだ。ということは、安息日を守っていない人たち、悪事に手を出すなっていうのに、でも悪事に手を出している人たちがいるから、だからわざわざこういうことが言われているわけですね。主に立ち返りなさいということが56章の方の、まあ、趣旨のようなものですけども、57章の、冒頭の方は、まあ、ちょっと一節から読んでいきますと、義人が滅びても心に留めるものはなく、誠実な人が取り去られても心を向ける者もいない。誠に義人は災いから取り去られて平安に入り、まっすぐに歩む人は自分の寝床で休むことができる。しかしあなた方、女牧者の子ら、寒婦と遊女の末よ、ここに近寄れ。あなた方は誰をからかい、誰に向かって口を大きく開いて舌を出すのか。あなた方はその気の子ら、偽りの末ではないか。あと、この五十何章でですね、あなた方のと言われているイスラエルの民に対して本当に、攻め立てるような攻撃の口調がずっと、続いております。14節の方でも、主は仰せられる、盛り上げよ、土を盛り上げて道を整えよ、私の民の道からつまずきを取り除け、意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる、私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。厳しいですね、非常に。心を砕かれてへり下るものになりなさい。ずっと責めるあなた方、寒婦の子らとか、背きの子らとか、そういう責める言葉が続いて、そしてそのつまずきを取り除きなさい、悔い改めを流しております。58章の方も、ね、冒頭はどうでしょうか。精一杯大声で叫べ、角笛のように声を上げよ、私の民に彼らの背きの罪を告げ、ヤコブの家にその罪を告げよ、ね、また罪を指摘しておりますね。しかも精一杯大声で叫びなさい。で、何を叫ぶか、平和な福音を叫ぶんじゃなくて、イスラエルのヤコブの家の罪、その気の罪を大声で告げよということを言っております。59章の冒頭、見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ消えてくださらないようにしたのだ。ここでも、ね、罪を指摘しておりますね。しかも救いを待ち望んでいるイスラエルの民であるのになかなか救われない。で、それに対して主が言うのは、あなた方の咎が神との救いとの仕切りとなっている、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしているということ。で、それで、まあ、要するに、まあ、55章からちょっと冒頭のところは見てきましたけれども、ね、もうひたすらひたすら主に立ち返りなさい、あなた方には罪がある、自分の罪を告白して、そしてそれをしっかりと取り扱いなさいということがずっと述べられてきているのが分かりましたね。で、そこで60章なんですよ。起きよ、光を放て、まず皆さん自身の罪を悔い改めて、唇を塵につけるところから始まるんです。そうして自分の罪を取り扱って、主に差し替えることを、悔い改めることを、それを心構えているところを、ずっとこの下積みがあってこそ、やっと起きなさいと主がおっしゃってるんですよ。起きよ、光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。このようにですね、国々の富が皆さんのところに集まってきたいのであれば、皆さんの子たち、 神様の息子娘たちが脇に抱えられてきたいのであれば、まず悔い改め、立ち返り、罪の告白、罪の取り扱いが重要だということが分かりましたね。そうして初めてこの幸いの予言があるんですよ、ね、自分の罪も取り扱ってもいないのに光がなんで発するんですか。なんで国々の王たちが皆さんの光に歩むんですかね。罪を取り扱わないまんま、まだ悔い改めないまんまで、なんで光が発せられるんでしょうか。ですから皆さんがまず悔い改めて主に立ち返ること、罪を告白することが大事だということが分かりました。でちょっと55章の方から冒頭で見ていきましたけども、ちょっとそこのからやっていく、いきだすと、かなり膨大な量になってしまいますので、今日は58章の方をちょっと見ていきましょうか。58章の一節冒頭からは、精一杯大声で叫べ、角笛のように声を上げよ、私の民に彼らの背きの罪を告げ、ヤコブの家にその罪を告げよ、ね、まず皆さんのうちに罪があるって大声で叫べというところから始まります。背きの罪がある、神様から背いている、ヤコブの家にその罪を告げようというところからあります。でもところがですね、2節を見てください。しかし彼らは日ごとに私を求め、私の道を知ることを望んでいる、義を行い神の定めを捨てたことのない国のように、彼らは私の正しい裁きを私に求め、神に近づくことを望んでいる。ありますね。神様は分かってるんです。皆さんが日ごと神様を求めているということを、そして神様の道を主体求めて、そして義を行い、神様に近づくことを求めているということを、ここでは、神様それをはご存知であることをちゃんと明言しております。じゃあ一体なんで、ね、一節では罪を告げよなんでしょうね。それはこのイスラエルの民が自分は正しいことをしていると思っていながらですね、実はトンチンカンなことをしている、実は罪を犯している、でその間自分で自分が罪を犯していることを知らない、自分が神さんに実は喜ばれないことをしているということを自覚がないということなんですね。3節、なぜ私たちが断食したのにあなたはご覧にならなかったのですか。私たちが身を戒めたのにどうしてそれを認めてくださらないのですか。見よ、あなた方は断食の日に自分の好むことをし、あなた方の労働者は皆圧迫すると書いてありますね。この民はですね、自分は神様に喜ばれることをした、断食をしたと、身を戒めた。彼らの中には、ちょっとばかりはですね、神様を主体求める心があって、でそれで神様は断食を喜ばれると、思って、でそれで断食をしてるんですね。食べ物を食べない、で身を、慎んでいる、断食をしたのに、なんで神様は認めてくれないのかな、ね、皆さんもそういうことないですかね。毎日礼拝堂に来てるのに、なんでこんな災いが起こるのか、なんでなかなか売り上げが上がらないのか、なんで子供たち相変わらずこんなギャーギャーと邪悪な様が改まらないのか、なんで私たちは断食してるのに、なんで献金捧げてるのに、なんで賛美を捧げてるのに、なんでなんで。ちょうどとこの時のイスラエルもそういう感じだったんですよ。でも主は言われるのは、あなた方は断食の日に自分の好むことをしていると、で労働者を圧迫していると。教会に来てですね、教会のある時間、一日のある時間、あるいは1週間のある時間に教会に来るという行為、その行為をしているだけが神様の喜ばれることというわけではないんですよ。皆さん、むしろですね、神様が好む断食がその後に書いてあるんです。皆さん自身で、なんで教会に毎日通ってない、なんでいいことをしてない、なんで、 パスタに祈ってもらったのに自分の身にこんなに思わしくないことが起こるのかなって思うときはどうぞ自分の好むことをですねしていないかどうか、皆さんが礼拝堂に来て、まあ、賛美したり祈ったりする、それは大事な時間ですけれども、しかし肝心要は皆さんがこの教会を一歩出た後です。その時に皆さん自身が自分の好むことを自分の職場持ち場でしていないかどうか、自分の家庭でしていないかどうか、自分の、ね、捨てるべき執着心とかそういったものを抱えながらすぐに職場に戻ったり、あるいは家庭に戻ったりということをしていないでしょうか。4節、見よ、あなた方が断食をするのは争いと喧嘩をするためであり、不法に拳を打ちつけるためだ。あなた方は今断食をしているが、あなた方の声は意図高きところに届かない。確かに断食をしているけど、その理由は争いと喧嘩をするためである。あの人が憎い、この人が憎い、ね、礼拝の中においても相変わらずあの人が憎い、この人が憎いと、まあ、あの人に災いを、私には幸いを、そういうふうな思いで断食、まあ、すなわち礼拝とか賛美とかを捧げていたとしても、それは主が、その声は意図高きところには届きません。不法に拳を打ちつける、ね、唇で唇という拳を打ちつけたり、あるいは実際にこの拳を打ちつけたりすることもあるかもしれません。生徒たち、兄弟姉妹たちをそのようにするのは、そのような理由で、自分の祝福を願うのであれば、それは聞き届け、届かないんです、天に。5節、私の好む断食、人が身を戒める日はこのようなものだろうか。足のように頭を食べ垂れ、荒布と灰を敷き広げることだけだろうか。これをあなた方は断食と呼び、主に喜ばれる日と呼ぶのか。そんなものが断食だと呼ぶのかっていうことを主はおっしゃっています。6節以降、私の好む断食はこれではないか。悪の絆を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか。主はですね、ただ単に食べ物を食べないというその断食を好むというわけではなく、もっと主が好む断食というものがあるんです。まず真っ先に来るのは悪の絆を解くこと。皆さん自身のですね、良くない癖、良くない習慣、そういったものをまず取り扱いなさいということです。祝福をされたいのであれば、まずその昔からの祝福を阻害している癖、それを自覚しているのでしたら、まずそれを取り扱うところからですね。そして、くびきの縄目をほどき、このくびき、また虐げられた者たちを自由の身とし、要するに誰かをくびきの縄目に縛ってまた虐げている、自由とは逆方向のことを神の生徒たちに縛っている、そういうことをしているのも、それをまず砕くことからってことですね。当時のイスラエルでは確かに奴隷、まあ、イスラエルの民を奴隷にするのは禁じられていたんですけれども、今の皆さんに適用するとしたら、兄弟姉妹たちを何か縛りつけていないでしょうか。あなたあれやって、これあなたこれやってと、でそれで人に押し付けて、人がそれの通りに動かないとしたら、ブスッとなって怒って、で人々をもっと、ね、不愉快な顔面をそこにさらすことによって、あるいはなんか不安げな顔でこそこそカサカサ音を立てることによって、人々のに不愉快な思いを振りまいたり、そうやってくびきを 周りの人たちに押し付けたりしてい、ね、いる、いないでしょうか。そういった区引きをまず砕くこと、人に区引きを押し付けること、人に縛りを押し付けること、まずそこを解くことから、それがまず私のこの無断敷きではないかと主はおっしゃっています。7節、飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々の家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。ここでは困っている人に対しての、まあ、配慮をしなさいということがありますね。6節の方ではその縛りを解くこと、そして7節ではそういう困っている人たちには助けて、積極的に助けてあげること、あなたの肉親の世話をすること、これはすなわち兄弟姉妹たち、霊的な肉親たちの世話をしなさいということですね。そうしたらどうなるか、破説です。その時暁のようにあなたの光が差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される、あなたの義はあなたの前に進み、主の栄光があなたのしんがりとなられる。アメン。ね、ここであなたの光が差し入れと、いつもイザヤ60章を宣言するところにね、光を放ちなさい、主の栄光が来てあなたの上に輝いている、で諸国の民はあなたの光のうちに歩むと、ね、光、皆さんが光が差し入れるためにはこの8節です。ね、その時暁のようにあなたの光が差し入れとある通り、まず区引きの名前を解き、飢えた者にパンを与えること、そこからです。そうすれば光が差し入れ、そして主の栄光がしんがりを守る、要するにバックを守るんです。後ろから攻撃されるのを守る人がしんがりです。主の栄光が皆さんの後ろを守ってくださるんです。9節、その時あなたが呼ぶと主は答え、あなたが叫ぶと私はここにいると仰せられる、ね、主を呼んでもなかなか答えがないっていう方はぜひ今のところをもう一度思い返してみてください。肉親の世話をして区引きの名前を取り解く人に対しては主は黙っていません。その人が主をって答えると、私はここにいるって答えがすぐに返ってくるんですね。続けて、もしあなたの中から区引きを除き、後ろ指を指すことやつまらないおしゃべりを除き、飢えた者に心を配り、悩む者の願いを満足させるなら、あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。イザヤ60章で皆さん光を放ちなさいという言葉、これのその鍵はこの58章にあったわけです。光が輝き昇るためにはまず後ろ指さすことやつまらないおしゃべりを除くこと、飢えた者に心配り、悩む者の願いを満足させること。そうするならば主説、主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる。あなたのうちのある者は昔の廃墟を建て直し、あなたは古代の礎を築き直し、破れを繕う者、死骸を住めるように回復する者と呼ばれよう。アーメン。主の栄光、主の光のうちを歩む人にはこのように焼けつく土地においても潤いがあるんです。骨が強くなるんです。また潤された園のように、水の枯れない源のようになるんです。主は決して枯れることのない泉、心の奥底から腹の底から命の水が川々となって湧き上がってくる泉です。イエス様を皆さんのうちに住まわせるのであれば、皆さんは潤された園のように、 いつでも泉が湧き上がるものとなります。ただし主は聖なるお方です。皆さんはイエス様をお入れする神殿ですけども、しかし聖なるお方は聖なるところを好まれます。聖なるお方が汚いまんまのところに、まあ、あまり留まりたくないと思うでしょう。その通りです。皆さんという聖殿、皆さんという神殿はぜひイエス様が住まわれるにふさわしく、まずこの主の好む断食でもって、悪を行わない断食、人々を縛らない断食、唇とかで首輝をかせたり、あるいは態度で人々に首輝をかしたりとかしない断食をして、そして裸の人に着せ、飢えた人にパンを与え、霊的に飢えている人に御言葉のパンを与え、また本当に裸で何にも守りがない人には祈りで包んであげて守りを命じてあげる、そういう主の喜ばれる断食をする人のところに主は喜んで宿ってくださり、そしていつでも潤いが与えられ、主は決して尽きることはない泉ですから、そのうちから泉がいつでも湧き起こります。13節と14節、もしあなたが安息日に出歩くことをやめ、私の聖日に自分の好むことをせず、安息日を喜びの日と呼び、主の聖日を栄えある日と呼び、これを尊んで旅をせず、自分の好むことを求めず、無駄口を慎むなら、その時あなたは主をあなたの喜びとしよう。私はあなたに地の高いところを踏み行かせ、あなたの父ヤコブの譲りの地であなたを養う、と主の御口が語られたからである。アーメン。ここでは安息日、まあ、主の聖日を栄のある日と呼び、そしてその日に自分の好むことをせず、また無駄口を慎むのであれば、主が皆さんの喜びとなります。その時主は皆さんを高いところを踏み行かせてくださいます。そして神さんが用意された安息の地、譲りの地で皆さんを養ってくださいます。主の聖日、主のこれは聖なる聖別するべき時ですね。主日もそうです。また礼拝すべき時もそうです。礼拝すべき時間、礼拝すべき場所において、皆さんの自分の好むことをしない、礼拝の時間に自分の好むことを考えたりするのではなく、主に心を向けるのであれば、皆さんは主は皆さんを地の高いところを踏み行かせ、そして主を皆さんは喜びとすることになり、そして皆さんのその喜びは決して奪い去られるものではありません。イザヤの60章、沖を光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。この言葉から続くこのイザヤ60章は、皆さんは何度も皆さんの口よりで宣言してきたかと思います。ただこの言葉が皆さんのものとして実体となるためには、その前の章、今読んだのは58章でしたけれども、その前の部分、すなわち主に立ち返るということ、また皆さん自身の罪を取り扱うということ、主に喜ばれるものとして自分自身を聖別し、主の好む断食をするということ、まずそこを優先順位の高いところに置いてください。そうするならば、このイザヤ60章は実体としてきます。でもあくまで断食をしないのであれば、自分の好むことをあえて行うに続けるのであれば、それはまだまだ遠いものです。どうか皆さんはまず 主のこの無断食、すなわち悪の絆、今までの皆さんを縛りつけていた、あるいは皆さんがやめもしなかったその良くない習慣、それをまずやめるところから、そういう断食からまず始めてください。そうすれば主はさらにさらに皆さんに地の高いところへと導き、また皆さんの光がますます輝いたものとなっていきます。どうか皆さん自身の光がますます輝いたものとなりますように、皆さん自身が主の喜ばれる断食をして、そして皆さん自身の光がますます輝き上って、主が絶えず皆さんの先頭を守り、しんがりを守って、そしてこのイザヤ60章の通りの沖を光を放て、そして国々の王たちが皆さんの光を見て歩むまでに、皆さんの光が成長していくようになりますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちが光をいただくためには、まず私たちが光の子として整えられなくてはならないことを、このイザヤの55章から続く節、特に58節から見ていきました。イエスよ、どうぞ私たちがまず自分の好むことをやめ、悪の絆を解き、人々を束縛するその首輝を解き、裸の人を着せ、飢えている人にパンを分け与え、それによって主の光を速やかに招きますように。その時あなたの光は暁のように差し入れ、あなたの傷は速やかに癒され、主の義が前を進み、主の栄光がしんがりとなられる。どうかまず私たちがつまらないおしゃべりを取り除いて、悩む者の願いを満足させることによって、私たちの光がますます輝いたものとなっていきますように。どうして光のないものが光となることにできるでしょうか。まず私たちが悪の眺めを取り除いて、そしてあなたの光となることができますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの光であられる主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。